林メディカルチームと
谷口美穂チームに分かれてお届けします。この番組はシフトエスの提供でお送りします。24時半を回りました。6月6日第36回目の東京ミュージックラブ、本日も西東京市のスタジオよりお届けします。
はい、柳田健一と
ルック松下と
谷口美穂でお送りします。
よろしくお願いします。
あのさ、ちょっと聞いてくれる、
うん、突然
いいよ聞いてるよ。
そうそうそう、あのさ、うん、この間、うん、あの私の所属してるユニットのオンジョビっていうグループで話してて、うん、はい、私岐阜県出身なんですけど、はい、なんかね、イントネーションが違うって言われて。
あ、イントネーション、
それはもう絶対出ますよね。
そう、おにぎりのさ、うん、具でさ、うん、おかかってあるやん。
おかか、
うん、あるよ、うん、
あれってね、え、なんて言う、
おかか、
おかか。
ちなみにルックさんは仙台でしたっけ。
僕は宮城県ですね、はい、
僕愛媛です。
愛媛、はい、私岐阜なんですけど、はい、おかか、
おかか、
おかか、
あれなんかおかかなんだって。
え、それ誰が言ってんの。
それは違うよ、
栃木県出身の子と千葉県出身の子が言ってた。
おかかは、それは多分過疎化とか、
そうそうそう、
何々かだよね。
ここおかか、
そう
みたいな
お金、ね、
おかに来た、そうそう、おかに来た時に、
あ、そういうことね。
ここおかかみたいな疑問詞でしょ
その鉛だよ ね。
そうそうそう、
いやでもおかかなんだって。おかかですよって言われた。
違う違う、そんな、
みんな関東出身だから私以外、いやいや、ね、みんなおかかですよって言って、
あのね、そう、茨城県だって関東だし、うん、千葉もね、栃木も関東ですけど、うん、みんな訛ってますから、茨城の人だって。
あ、それぞれ、
そう、栃木の人
だって、茨城だからね、
茨城の人だってね。
誰が決めたのよ、東京が中心って。
そうそう
どうしたどうしたどうしたどうした、この人
ダメだ、栃木県のその人たちが訛ってんだよ。
うっさー、
むしろ
ちょっと私関東の人にね、うん、反抗はできなかったよ。
まあね、
ちょっと負けた感あるじゃん。
それは分かる。でも関東、ここが関東だからね、うん、関東の人にはやっぱできない。
え、でもその人たちが岐阜県に来て言われても、私はそっかってなるよ。そう、私が悪かった、ごめんって思う。
いや、あのね、大阪とかじゃない限り、うん、なかなか結構劣等感あるかもしれないよね。
じゃなんかさ、関西弁じゃないから、
う
ん、
俺ね、
岐阜弁だからさ。
え、愛媛って普段どういう風な言葉
なの。なんか通じない言葉とかないです。
ないよ、ゆっくり喋るぐらいじゃないですか、愛媛は。
そう、
日本でもかなり、もう本当にゆっくりにかけてはなんか上位の方らしいですよ。
ゆっくり上位、
ほんと、
そんなあんだ。
ゆっ、尊王上位みたいに言った
ね。いや、ゆっくり上位、そんなあんだね。
字違うからね
すごいね。
いや、私結構あるんだよな、通じない言葉。
ある。
なんかね、うん、あのね、偉いっていう、しんどいことを偉いって言うんですけど。
あ、偉い、疲れた。
そう、一回昔、うん、あの後輩の子に、風なんかすごいしんどそうな顔してたから、うん、え、めっちゃ顔偉そうやけど大丈夫って言ったの、はい、うん、そうやってさ、今思ったら すごい怖そうな顔したの。よ、冷静に考えたらさ、めっちゃなんか威張ってそうな顔してるけど大丈夫みたいなことやん。
あ、偉い
って。そうそうそうそう、偉い、ね、心配して言ったんだけど、めっちゃ脅したみたいな感じになっちゃって、うんうん、うわーと思って、後からうわーと思って、まあ、事情を説明したよね。
まあ、でも説明すればね、
方言だからごめんっつって。
うん、
あ、そっか、最初伝わらなくてね。
そうそうそう、だからすごく、え、みたいな、うん、なんでそんなこと言われないかんねやみたいな顔したから。
まあ、俺基本的にちょっと何言ってるか分からなかったけどね、今
基本全体的に。
本当？じゃあちょっとこれからは標準語に直して、はい、30分参りたいと思います、
はいはい、それではここで1曲お聴きください。柳田健一でサリです。
出る前に声が聞きたくて、車の窓に風を招き入れる。少し汗ばむ前にささやきも未完成。エンジンは波の中に転がり去る。鍵と魔法をかけては 渡す。夏が終わる前に強くなりたくて、みんなも赤とオレンジが点滅し始める。サリーと呼んで空と海をつなげて、サリーと呼んで夏と秋をつなげて、砂山のように流れ流され積もって一つの音を引き出すのに息が長くなる。
お聞きいただきましたのは柳田健一サリーでした。
はい、それでは最初のコーナー行ってみましょう。
知ってる？
知らない？
知りたくない？
ピックアップアーティストのコーナー。イエイエイエイエイエイ。さあ、このコーナーは毎週私たちパーソナリティが独断と偏見でピックアップしたアーティストを独自の目線で掘り下げ、うん、リスナーの皆さんにも知っていただこうじゃないかというコーナーです。はい、さあ、今日のピックアップアーティストさんは柳田さん、どなたですか？は
い、柳田健一ですが、早速今回も僕の場合は一曲聴いていただきたいと思います。
はい、
ピアノソナタ第8番悲愴第二楽章です。はい、聞いていただきましたのは、本日のピックアップアーティスト、アーティストと言っていいのか、
そうですね、作曲家さん、うん、
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンで、
あ、そうやって言うんだ、
そうなんですよ、ピアノソナタ第8番悲愴第二楽章をお聞きいただきました。
これベートーベンなんだ
ね、
ね、そっか、
なんか結構さ、ジャジャジャジャーンとかのイメージなんだよね。
そうそうそう、
で結構こう なんていうの、オーケストラみたいな感じのイメージ。
あのね、
ピアノソナタだからか、それは違うわな。
だってさ、うん、そんなみんな知らないでしょ。
僕ね、クラシック全然わかんないの。
僕も大して知らないんだけど、
ね、なんだって。
違う違う、ただね、たださっきの方言の話じゃないけど、うん、あのうちの母があのピアノの講師してまして、
うん、あ、そうだったの。
でこの前あのちょっと法事がありまして実家に帰ってきて、う
ん、はいはい、
でもうあの後半はちょっとゆっくりしてたんですよ、実家で、うん、あのちょうどワウワウかなんかで映画をしてまして、うん、そこのワンシーンで悲愴が、まさに今の、第二楽章が流れたんですよ、うん、
あれ第二楽章ね。
そうなんですよ、うん、でそれで母ちゃんと見せて、母ちゃんに俺悲愴弾こうかなとか言ったら、もうすぐ母さんがもうレッスンしたらボンって入って、もうすぐ譜面持ってきてくれて、でコピーもしてくれて、で、 ちょっと弾き方教えてあげるっつって、こう母ちゃんがこうやってやってるんですけど、もともと僕はもうピアノ独学なんですよ。
そう、
そう、もうとにかく
お母さんから習ったわけではない。
僕はもう何回かこう教わりかけたんですけども、逃げて逃げて逃げて逃げまくったんですよ、僕は、うん、当時大嫌いで。
でも確かに独学っぽい弾き方かもしれない。
とにかく逃げたんですよ、
うん、自由な弾き方ですもんね。
そう、だから初めてちゃんとまともになんかこうレッスンらしいこと始まったんですけど、うん、もうとにかく母ちゃんがここがこうこうで、この調はこうこうで、うんうんうん、ここだけを見ておけばいいみたいなこと言ってるんですけど、うんうんうんうん、もうとにかくその曲を弾くでしょ、
うん、
曲が良すぎて、うん、俺一人泣きそうになるのをこらえて聞くので精一杯で、母ちゃんが何言ってるのかさっぱり耳に入ってこない。
やっぱあの音楽の方に行っちゃうんだよね、耳がね、多分ね。
そう、入ってくるのは母ちゃんに、母ちゃんごめんと、うん、あの曲が良すぎてさっきから、うんうん、曲が良すぎて俺ちょっとごめん、感動するのを抑えるので精一杯で、うん、母ちゃんが何言ってるか全然耳に入ってこなかったって言って、母ちゃんがそれでいいんやって言って、
あ、そうなんや、それでいいんかいな、それでいいんかいな、それめでたいわ。
ダメだろ、
いやいや
頑張って教えたのにそれダメだろ。
でもお母ちゃんがいいって言うんだからいいんじゃない。
そう、まずはなんかその曲をその感じるところが大事だと言
って、う
ん
う
ん、
まあそうね、そうね。
そうそう、
さ、だって気持ちでさ、ピアノの音って全然違うじゃないですか。まあギターもそうかもしれないけど、うんうん、ね、
そうそう、
けど嬉しいよね、その子供がさ、自分が好きなさ、うん、曲をさ、これやろうかななんて言ってくれたらさ、
そうだね、まあ、ピアノの講師からしたら嬉しいでしょうね。
それが好き、特に好きなのかどうかは分かんないですけどね、うん、
けどそれ聞いてなんか曲が良すぎてなんて言われたらもう、うん、嬉しいよ ね
柳田さん譜面読めるんでしたっけ。
ゆっくりじゃないと読めない。
あでもねいいねゆっくりだったから。悲壮はゆっくりだからね途中まで
ゆっくりでね、
うんうん、
でも音符の数多いよ見てたら。
そうね左手が大変だよね。
そう
大変そうな感じだった私だ楽譜みたいな。
左手がむっちゃいいの。
まあそうだよそうだよ。
えちょっと待って待って、その左手がむっちゃいいって何。
ベースのベース要するにベースの
いやらしい話。えじゃあ
何言ってん
の。何言ってんの。黙ってろよ。
ちょっと待って
よ。黙ってろよ。
今悲壮の話してんの。
悲壮の話ね。
悲壮感増してきてもら
う。ねえ本当
悲しくなっちゃった。
本当だよ。
なんだよなんだよ。ベースの左手がいいってなんだよ。
ベースのベース音、
うん、
え
ベース音やベース音
ベース音、
うん、
あピアノの左手はベース音なの、
ね、そうそうほぼね。
うん
うがすごくいいんです
よ。いいね。
そうなんだ。
それを踏まえてもう一回聞いてもらっても
いいですか。いやいやいやいや長いから長いから、うん、寝ちゃうからみんな。
そうそう。
えけどなんかすごく聞いたら穏やかな感じで悲壮っていうとなんか悲しいとか。
まあねでも 1,2,3 とあるからね。
その中で
そっかそっかそっかそっかそっか第二楽章だ。
もしかしたら1回すごいこう悲しくて 2章で、うんちょっと穏やかになるみたいな。そのちょうどそこなのかな。
絶対パターンですよねそういう。で第3が一番激しいんじゃないですかね。
あ
そういうことね。そうなんかちょっとこう悲しみが怒りに変わってきたのか何なのか分かんないけど。
どうなんでしょうか。でもこう調べるとやっぱりこの表この悲壮という表題はやっぱりベートーベン自身がつけたらしいです。
ああ
そうなんだ。ただまあ真意は分からないみたいですけどとにかくつけたのはベートーベン本人らしいです。
えこのベートーベンって実際いつ頃の人なの。
1770年生まれらしいです。でドイツの作曲家で当時日本では江戸時代と。
ああそうやって言われるとまあ分かりやすいね、うん、
分かりやすいね。
江戸時代
1770
年、
ねね、
でこの悲壮が出版されたのが1779年。
日本
の時の征夷大将軍は11代将軍徳川家成と。
ええー、
ちょっと家成さん分かんない。
俺も
分かんないけど11代将軍の時にこんなおしゃれな音流してたの。
ヨーロッパではね。
ヨーロッパでは、
ね、海を渡ったらね、うん、
いやこれ
すごいよね。
すごいよ。
日本では何だったんだろう。
日本だったら琵琶とか篠笛とか。
まあまあまあそれもね
そうそうそう
よかろうですけどね。
そうそうそうそう。
いや俺そんな、ね、ちょんまげだったわけでしょ。
そうですよ。
そうですよ。それ侍ですよね。
侍侍
侍剣渡辺
そうそうそういうことよそういうこと。
そうだよね、
ラスト侍ねそれ。
そうそうそう。
いやもうその中の一人がドイツなんか行ったらびっくらこくよね。
いや、ね、びっくりでしょ。えだってピアノもないと当たり前だけどさ。
ないと思いますよ多分、
すげーな
ー。すごいよね、うん、
ヨーロッパすげーなー。
ヨーロッパすごいよ。
だからもうやっぱそういう音楽に関してはやっぱヨーロッパですもんね。やっぱ全然、
ね、
でその後全然明治に入ってきても結局日本の音楽はもう絶対ヨーロッパの音楽に。
そうですよね。
日本国文学者とかが詩をつけて発表するというね。
あ、なるほどね、
うん、それが唱歌みたいな感じでしょ。
うん
結局全部ヨーロッパですもんね。
うーん
らしいです
。そうなんだ。
ベートーベンというと、
うん、
ブックさんとかは何。
えあのね僕は、運命とか
ダダダダーンでしょ、うん、
あとあのクリスマスのやつね、う
ん、クリスマスじゃないんだけど年末
年末、
うん、年末によくやるよね、
うん、
大工をね。
そうそうそう、うん、大工っていう言われてるやつ。
第9ってこと。
そう第9番。
そう
ラララララララ。
そうそうそうそう。
はいはいはい。タンタンタンタンタンタンタンタン。なんでその冷めた目で見てんの。やめてよ。恥ずかしいじゃん。
違うの。違う。今日はね、うん、今日はねその鼻歌を言えるぐらいの古い人だから、うん、みんな結構、うん、無駄に言おうとしてる。
そうそうそうそう。ただクラシックってさ、うん、なかなか馴染みのない人多いかなと思うから、うん、言ったことは9番とかで分かんないでしょ、う
ん、
だ
から
言ってんの。
分かんないもんね。
そうそうそう、
ね、
優しさよ、ね、ここ私の優しさ、うん、
いや優しさね、
うん、そうそうそう。
谷口美穂さんなんかはベートーベンというとやっぱ運命。
私やっぱ運命。
運命ってあれだよね、チャチャチャチャーンのやつ、ね、
そうそう。私もう2回ぐらい歌ってるから
無駄に言いすぎなん
だよ。じゃじゃじゃじゃすげえ言ってるから、
うん、
かな。でも多分知らないうちにめちゃくちゃ聴いてるんだと思う、うん、あ、このこれもベートーベンだったんだみたいな曲が、ね、うん、多分めちゃくちゃあると思う。
ドラマでもよく使われますからね。
ああね。
でちょっとこう話をそこからちょっとこう反らしていくと、うん、まあ、発展反らしていくと、
うんうん、
あのビリー・ジョイルの
ビリー・ジョイルさん、
あのアップタウンガールかな、
うん、
多分なんかが入ってるアルバムにこの悲壮のテーマをこう主題にして作ったような曲がありますよね。
も
う それもそうなんだ。
それも完全にもちろん拝借してという。
へえ、うん、
モチーフ。
そう、
すごいね。でもかっこいいね。なんかどうなるんでしょうね。ビリー・ジョエルはどうこう料理したのというか、うん、
そう結構前半はもうそのアメリカらしいこうスローバラード、うん、 こうするのダンスを踊るような感じから、うん、そのさっきの、取材に入っていく感じでしたね、うん、でも多分ビリー・ジョエルが多分好きなんだろうね、きっとね。僕はあの十何年か前にあのエルトン・ジョンとビリー・ジョエルのジョイントコンサートが東京ドームであったので僕見に行ったんですけど、うん、その時あのビリー・ジョエルのコーナーでも、うん、あのビリー・ジョエルのマイ・ライフという曲入る前に、うん、導入としてやっぱりそのさっき言ってたあのベートーベン大工のテーマをずっと弾きながらマイ・ライフに入っていってましたよね。
へー、かっこいいな。
あれかっこいいこと
でしょ。なんかそういうさ、うん、こう温故知新みたいなことって、うん、いやなんで笑うの、
なんで無理に四文字熟語使うの。
ちょなんか
似合わないでしょ。
似合わない。そんなバカっぽい。私
バカっぽいよ。
温故知新ぐらい分かってるよ、うん、そうだからまあそういうことって大事ですよね、
うんうん、そうなんで、ちょっと今日は一風変わったちょっとこうクラシックのベートーベンを紹介してみました、
うん、はい、ではぜひあの YouTube などでもう一度悲壮を聞きながら、うん、安らかな眠りにね、はい、いい睡眠を取っていただきたいと思います、ね、はい、はい、ということで来週もお楽しみに。以上ピックアップアーティストのコーナーでした。それでは次のコーナーに行きましょう。あとおすすめ .com。 いやいやいや、さあこのコーナーは毎回あるテーマに沿ったおすすめのものを私たちパーソナリティがリスナーの皆さんに紹介していきましょうというコーナーです。
そうなんだね、はい、
はい、さあ今日のテーマは、うん、雨です。
雨？
雨？
あ、今週はずれちゃったね。
今ずれたんじゃない、あえてずらした。
あ、そうなの。
意地悪だな。
あ、なるほどね。
こういうことやるんだな。
ちょっとあの進化していってるんだね。
じゃあ結構ねみんなテンポ早いんだよ、
うん、あ、ごめん、
僕もっとのんびりしたいんだよ、
ね、あ、ごめんごめんごめん。
あ、そう、
うん、本当みんなダメだよ、しっかりしんて。
いや、
わかった。じゃあゆっくりやる。
遠い遠い遠い、マイクが遠い、マイクが遠い。
あのリスナーさん寝ちゃうから、うん、ある程度のテンポは持っていこう。
OK、
ほんで雨ですけど、
う
ん、
雨、
梅雨ですからね、もう6月で。
そうですよ、
うん、
じゃあ俺今日行こうかな。
はい、どうぞ柳田さん教えて。
雨といえばもうこれしかないかなと思って、うん、僕は今日はもう自信を持って持ってきましたが、
いいですね、
映画1952年公開、アメリカのミュージカル映画、主演ジーン・ケリー、雨に歌えば。
なるほどね、柳田君もここら辺をバシバシ来るよね。
大好きなんですよね、
映画多いですよね、うん、映画好きですか。
好き、
うん、そうですよね、
うんうんうんうん、
今好きじゃないって言われたらどうしようかと思った。
いや違う、その映画好きの人に対しては、うん、そこまでじゃないかもしれないなと考えながらの、そうそう、
え、これはどんな話なの。
話はもうとにかくもうあのダンスがすごいって。
ダンスがすごい、
ダンスとも曲がとにかく。
あ、そうか、ミュージカル映画でしたっけ。
そう、
うんうん、
もうストーリー、まあストーリーは別にそこまで重要じゃないと思います。僕はもうこの映画はあの土砂降りの中で、うん、雨傘を持ってタップダンスをするあのシーンがもう、はいは
いはい、なんかおしゃれだね。
あれはもう
かっこいい、
かっこいいし、しかもそのギャップがね、こう土砂降りなのに、
そうですよね、
そのジーン・ケリーはものすごい開放感で歌ってるんですよ、うん、
なるほどね。
でおそらく多分その曲のその、シンギン・イン・ザ・レインっていう曲自体も多分そういう、多分今までちょっとしんどかったが、もうこれからは的なね、
うん、
なるほどね、そ
う、もう大丈夫なんだという、うん、その多分晴れやかさが多分あるんでしょうけど、これはやっぱアメリカ人ならっぽいなっていう、
そうですよね、
も
う
その発想がね、
明るい感じのね、
だ、日本人がそれやってもさ、何やってんのって感じだもんね、
う
ん、
日本だと多分このそのしんどさはもっとしんどく表現しようとするでしょ、
う
ん、
ああそうか、そうか、そうか、そうか、そうね、
これだけしんどかったの、
ね、
これだけしんどかったのとかっていうのをね、
なるほど、
そうそうそう、
柳田ケリーはそんな感じになっちゃうね。
だからそういうのはそっち多いと
言って毎週やるのその感じ。
だってさ
その流れ、
いやいや、だってさ、うん、前回のさ、うん、サム・ルックはまだわかる
よ。まあね、まあね、
うん、柳田ケリーってよくわかんないよ。
そうね、そうね、うん、ま、柳田ケリー私的にどっちもないけど、うん、
どっちもない、
そうね、まあ、サム・ルックはどうなの。
出てくんのそっち、
う
ん
う
ん
うん、
僕がおすすめする、は
い、そう、
雨、
うん、
僕ね、おすすめする雨はね、レインっていう、
まあ、その名もレインね。そう、
ゲーム、
あ、ゲーム好きね、
好きみたいだね。
あのプレイステーション3のレインっていうゲームがあるんですよ、
うん、これね、なんかおしゃれそうなゲームだけど、
そう、あのね、すごくね、絵がね、絵本みたいな絵でね、すごい綺麗なんですよ。で、まあ、簡単に言うと、女の子がずっと逃げてるんですよ、
うん、
で、主人公は男の子なんだけど、うん、なぜかこう朝起きたら透明になってるのね、自分が、
は
あ、気づいたら女の子も男の子も透明になってる、なんだけど、だから雨の中に出る時だけ透明なんだけど、雨が当たるからいるのが分かる、うん、
ああ、 なるほど、
あ、なるほどね、形でね、
はいはいはい、屋根の中とか家の中に入ると雨がないから足跡とか濡れてれば分かるけど、
はいはいはい、
そう、そっからはどこにいるか操作してる僕も分かんなくなる。
今のゲームそんなんなの、そう、すご
で、そのなんか追ってくる怪物がいるんだけど、その怪物にから必死に逃げる、もうあの武器とかもないから必死に逃げるっていう、はいはい、ゲームなんだけど、うん、そのやっぱ雨のところに出るとその怪物も見えちゃう、要は雨だった
りとか、ね、
だから見えないようにそのな屋根の下とかに隠れたりして、うん、うまいことバレないようにしながら最後まで逃げていって女の子を追いかけていくっていう、そういう、
私もっとさおしゃれなゲームだと思ってた。
いけどね、その中で
怖いじゃん。
そうそう、ちょっと怖いんですけど、うん、
そ、谷口美は泣く？
いやーちょっとねホラーチックなところは
怖いっつって、
レインだけに泣く、
なんかね怖くないのよ。
怖くはない
の？怖くないの、ただのずっとハラハラするの。
いやそれダメダメダメダメ、私怖い、
無理だ。 そういう怖さね、う
ん、ハラハラ出てきたりするから逃げなきゃいけないけど、
ドラマとかちょっと変えちゃうもん私。
そう、実際に何かやられるとかいう時はゲームオーバーだから、
そ
うだからそういうのはないから、
はいはいはいはい、
ずっと逃げるっていう。
なるほどね、そのハラハラがずっと続くという。
そう、結構面白いんだよね。
いやでもね、面白いんじゃないですか、うん、
絵も綺麗だし、ぜひ見てほしい。
あ、そうですね、
やってみてほしい。
意外とね、その、うん、絵でも楽しめるかもしれないか、女の子も意外とね面白いかもしれない、楽しめるかもしれないですね、
は
い、
谷口さんは、
私さ、ズーズーしくもさ、うん、自分の曲を紹介したんだけど、
あ、言ってたな、そういえばさっき。
え、やめない、
なんでなんで、せっかくだからいいじゃん。
俺知らないし。
え、けどベートーベンの後に自分の曲だよ。
そう、確かに確かにね、
そうだ、
かなり。
いやいやいやいや、まあそこはちょっと頑張りますよ、
はい、
あのね、
うん、
まあ、雨の日にはという曲があるんですよ、
うん、私、まさに、
はい、そうそうそうそう、あの、まあ、どういった曲かと言いますと、
はい、
まあ、恋愛の曲なんですけど、うん、まあ、昔大切だった人がいて、うん、まあ、もう今はもうなんか離れ離れになったか分かんないんですけど、うん、まあ、それはその人それぞれでいいんですけど、
はい、
で、まあ、でも雨の日になると、うん、ちょっと切なかったりするじゃないですか、うん、ちょっとセンチメンタルな気持ちになったりするじゃないですか、うん、で雨の日になるとふとその人のことを思い出すんですよ。
うん、
あ、なんかあの日もこんな日だったなとか。
なるほど、
そうそうそう、それでなんかちょっとこう思い出して、まあ、今どうこうしようとかそういうことはないんだけど、まあ、ふとちょっと思い出して、なんか、まあ、この日ぐらいは、雨の日みたいな今日の日ぐらいは、まあ、私もあの人のことを思い出すし、あの人にも私のことをちょっとだけ思い出してほしいなっていう歌。
すごいな。
どう、
こ、なんかこう自分のこう書いた曲を、うん、ここまで普通にプレゼンする人僕初めてだ。
すごいよね。
じゃあ私いつもライブとかでは曲説あんまりしなくて。
いや普通しない
でしょ。え、じゃあ今
ぜひ、なんか恥ずかしいからさ、
歌ってみて。
いや、でもね、そのしないことが私のダメなところだと思うんだ、
う
ん、やっぱり自分で言っていかないとダメかなと思って。
もうぜひ 歌っちゃっていいと思うよ。
あ、それはいいわ。アカペラってことでしょ。
そうそうそう、
いや、それはいいわ、ね、あのベートーベンだけでアカペラは十分。
どういうこと？
さっきダーダーダーダンとか言ってたから。
あー、なるほど、鼻歌ってことだよ。
そうそう、間違えちゃった。
アカペラって
間違えちゃった。
何アカペラ
って、びっくりしちゃった。
確かに、
まあ、ある意味あれもアカペラなのかもしれない、ね、
そうそうそうよ、そうよ、
違うね。
違った、間違えた
そこははっきりしろ。
ダメか。
そうだから、なんかこう結構ファンの方からも、
評判いい、
すごい、そう、好きですって言ってくれる方が多くって、
共感しやすい、
嬉しいので、
うんうん、でもそう、正直ちょっとこう最初はこう自分の歌プレゼン始まったよと思いながら聞いてたけど、う
ん、何、ちょっとやだ、
思ってたけど、うん、意外とちょっと興味惹かれた。
本当に、うわ、来た来た来た来た、これ本当にめっちゃ嬉しい。
意外と柳田くん純粋だから。
あ、めっちゃ嬉しい、
う
ん、
あ、なるほどなと思って
聞いた。
わかるわかるじゃないけど、なんか、あ、そういうのあるかもな。
そうそうそうそう、多分これはなんか男の人にも女の人にもあるんじゃないかな。ちょっとこう、ちょっと切ないというか、甘酸っぱいというか、なんかこう、
うん、
ほわっとする切なさっていうか、
なんかちょっと粋でしたよね。
そう、本当、
うん、ちょっと粋でしたよ。
じゃあぜひ聞いてください、
うんうん、
そうそうそう、
はいはい、
で YouTube でね、
うん、
見れるんでしょ。
そうそうそう、
よかった、 YouTube で見れる。
YouTube で見れるの。
いや、そうだよ、そうで
しょ。谷口美穂で検索していただくと見れますので、
う
ん、
じゃあもう今まさにね、これ聞きながらすぐ
パソコンでカチカチ、だからこれで今のうち再生回数見ておいて、うん、再生回数の増え具合でリスナーが何人
かが分かる。やだ、ちょっとやめてよ、そういうことって。
リスナーの共感度合いも分かるっていう ね、
何聞いたぞみたいな。うわうわ、やめて。
あんたもう純粋なのか純粋じゃないのか分かんないん
だよ。本当だよね、ひねくれてるわ。
申し訳ない。
まあちょっとさ、まあ、再生回数は気にせずに、はい、皆さんぜひご覧いただきたいと思います。
はい、
はい、@おすすめ.com のコーナーでは毎回テーマを募集しています。東京ミュージッククラブ @gmail.com までどしどし送ってください。以上、@おすすめ.com のコーナーでした。僕は忘れはしない。 番組では皆さんからのご質問、お悩み、メッセージなども受け付けております。こちらも東京ミュージックラブの G メールやブログから送ってください。お待ちしております。
待ってます。
さあ、それでは番組も後半に迫っております、というかむしろ終盤なんですが、はい、告知をお願いいたします。
じゃあ、柳田健一の方から一つ、はいはい、6月19日日曜日、うん、自由が丘マルディグラにて、今横にいますルック氏と、はいはい、ルックさんと
ルック氏と、うん、
ルック氏と、
2人でライブをやります。
ルック氏と名前みたい、
はい、詳細は柳田健一ブログで検索してみてください。
はい、また2人でやるんだ。
そうです。
前もこちらでなんかやられてましたよね。
そうなんですよ。
そうだ、ここではもう今回最後はね、
うん、そうだね、
あ、そうなんだ、うん、だからもう見れないんだ、うん、
まあ見れないことはないけども、この、まあ、自由が丘でマルディグラでやるのは、まあ、今回
そうだ、
そっか、そう、
今回ファイナルなんで、
そうだ、だから忙しいと思いますが、まあ、谷口さんもよければ来てください。
あ、大丈夫です。はい、はいはい、私の
大丈夫はどっちなんだ
いや、あの日本人独特なグレーな感じさあ、私はですね6月9日ちょっと戻ってしまうんですが、はい、木曜日ですね、四ツ谷天窓コンフォートさんにて、うん、四ツ谷天窓と言いながら、うん、最寄り駅は高田の馬場ですので、お間違いのないようにしていただきたいんですが、うん、ライブやりますので、はい、ご予約はそれぞれのホームページ、ツイッター、ブログなどからよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
まだまだミュージックラブはつきませんが、この続きはまた来週。
はい、今週のパーソナリティは柳田健一、ルック、松下、谷口美穂でした。来週のパーソナリティは大林メディカル、ハックベリーズダンス、マドカの3名です。お楽しみに。
それではまた来週。
いい夢見ろよ。
グッナイ。
この番組はシフト S の提供でお送りいたしました。